ろうそくが一本灯りました。4週間のうちにはクリスマスがやってまいります。ポインセチア、これ作り物ですか？本物ですか？ですか。すごいですね。触らないと分かりません。本当に、こういう飾り付け、クリスマスの飾り付けを見ますとワクワクしてまいります。まあ、5日にはもう、69回の福岡市民クリスマスがありますね。もうすぐですね。私たちの教会でも祝会がございます。そして今日は世界祈祷日のことを覚えての礼拝です。世界祈祷週間は11月の最後の日曜日から12月最初の日曜日まで、つまり今日から来週の終日まで1週間と決められております。バプテストの世界中の各教会ではこの期間、特に女性会からの呼びかけで世界宣教のために祈りがなされ、献金が捧げられます。私たちの教会でもノエル会で準備がなされ、この後アピールがなされます。これまでノエル会で行ってきたバザーの収益も世界祈祷献金として世界宣教のために用いられますので、どうぞご協力をください。さて、世界祈祷週間のことを覚えるとき、まず思い浮かぶのはロティ・ムーンのことだと思います。彼女のことはこの後ノエル会のアピールの中で述べられるかと思いますので、少しだけ触れるに留め置きたいと思います。約140年前ですから、明治維新の頃です。福音宣教のために中国大陸に渡ったのがアメリカ人女性宣教師のロティ・ムーンでした。彼女の人生は一粒の麦が地に落ちて死に、豊かな実りをもたらすように今に至るまでその名が覚えられ、そして影響を与え続け、神の国の収穫をもたらし続けております。ロティ・ムーンが世界宣教の旅に出る決意をしたのはどのようなことからだったでしょうか。実は彼女に強い影響を与えた宣教師がいました。その人の名はアドニラム・ジャドスンと言いますが、ロティ・ムーンは彼の本を読んで深い感銘を受けて、アジア宣教に命を懸けたのです。ジャドスン宣教師は1788年、ですから今から228年前のことです。アメリカで生まれました。彼の父は牧師でありました。ジャドスンはとても優秀な子供で、3歳から聖書を読み始め、14歳で大学に入学し、首席で卒業したほどでありました。しかし、この両親の期待に反して、神様を信じることが、受け入れることがありませんでした。ところが、最も親しかった友人の死を経験して、聖書の神が誠の神であることを知ったのです。彼は改心し、悔い改め、全生涯を神に捧げる決心をし、生まれ変わりました。彼は世界的に名声を得る夢を描いておりましたが、そこから離れて、自分自身にどのようにしたら神様を喜ばすことができるだろうか、そのように問うたのです。これは非常に重要な改心でありました。なぜなら、この改心は、ジャドスンをビルマですから、今のミャンマーですね、ビルマへの最初の外国宣教師にしたからであります。彼はアメリカのバプテスト連盟宣教団の設立に関わり、誰一人として訪れることなかったその未開の地に宣教師としてその一生を捧げました。この現地の厳しいそういう困難の中で投獄されたり、妻や子供たちを亡くすような悲劇を通して、彼は 神を知らない現地の人たちをキリストに導く使命、またビルマ聖書をビルマ語に翻訳するという強い意志を捨てませんでした。ジャドスンはビルマで25年間宣教師として仕え、母国に帰る途中船の上で天に召されました。彼はビルマ語辞典やビルマ語聖書などを残しております。このようなアメリカからアジアに向けての宣教活動の流れの中で、1889年ですから127年前のことです。明治22年ですが、アメリカ南部バプテスト連盟から初めて2人の宣教師が来日しております。そして少し時代を経て、1916年、大正5年のことです。宣教師 C.K. 道者が西南学院を設立しております。今年がちょうど100周年であります。さらに1947年、69年前、昭和22年のことでありますが、私たちの日本バプテスト連盟が結成され、そこから世界へ向けて宣教師を送り出すようになりました。私たちバプテストという仲間の歴史の中にロティ・ムーンがいたということは、とても誇りに思えることであります。しかし彼女が特別に強い女性だからというわけでは、だったからというわけではございません。おそらく彼女も私たちと何の変わることのない弱さを抱えた一人の人でありながら、その弱さや限界の中でなお神の愛に押し出されるようにして、中国の貧しい人々と共に生き抜いた人だったのではないかと思うのです。彼女は一人で頑張り抜いた人生ではなく、どうか共に働き人を送ってほしいと本国の教会に手紙を書き、助けを求めて現地の人のために生きた人だったのであります。今日私たちは140年前に中国に渡ったロティ・ムーンの祈りと願いを受け継いで、主に向かってどうか働き人を送ってくださいと祈るために集められているのであります。ここにいる私たちも、誰かが私たちに福音を、その良き訪れを語ってくれたから、そして神に愛されていることを知ったから、今ここにこうして心平安のもとにいることができるのではないでしょうか。今日の聖書の箇所、マタイ9章35から38節、先ほど詩人の方に読んでいただきましたが、岩波訳でもう一度読みます。聞いていてください。そこでイエスはすべての町と村々等を巡り歩いて、彼らの街道で教え、王国の福音を述べ伝え、すべての病とすべての患いを治し続けた。さて、彼は群衆を見て、彼らのことで腹綿のちぎれる思いに駆られた。なぜならば、彼らはあたかも牧人のない羊のように疲れ果て、打ち捨てられていたからである。それから彼の弟子たちに言う、収穫は多いが働き人が少ない。だからあなたたちは収穫の主に願って、彼の収穫のために働き人たちを出してもらうがよい。はい、以上であります。ここには、主イエス様が町や村をくまなく巡り、街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気や患いを治されたことが記されております。イエス様はなぜそのような大変な働きをなさるのでしょうか。その動機は何でしょうか。36節にその理由が書かれてあります。彼は群衆を見て、 彼らのことで腹綿のちぎれる思いに駆られた。なぜならば彼らはあたかも牧人のいない羊のように疲れ果て打ち捨てられていたからである。孤独の中で、寂しさの中で打ちひしがれた人々の姿、私たちもきっとそのような一人だったのではないでしょうか。弱り果て絶望していた時が私たちにもあったのではないでしょうか。そのような私たちを主イエス様は深く憐れんでくださったのです。口語訳で深く憐れまれたと訳されている言葉は、言語ではギリシャ語ではスプラングニゾマイという言葉で、腹綿のちぎれる思いという意味です。強烈な心情の動きを表す言葉です。つまり誰かの悲しみ苦しみのためにご自分も傷んでしまう、そのような痛む愛、痛む憐れみのことを言っております。かわいそうに、かわいそうにと同情しても自分は痛まないでいられることはできます。しかし主イエス様のこの腹綿がちぎれる思いとは、ご自分が共に痛む憐れみのことです。ロティ文は、中国が飢餓に苦しむとき、本国アメリカに帰ることもできたのです。なのに飢餓に苦しむ人々と同じように自分も苦しむことを選んで食べ物を口にしなかったと言われております。彼女の中に流れていた深い憐れみ、それはまさに主イエス様が苦しむ人々を見て感じていた深い憐れみと同じでありましょう。ロティムーンの中に主イエス様は生きて働いていたに違いありません。37、38節、まあ、ここは趣のある言葉で訳されている文語訳で読みたいと思います。ついに弟子たちに言いたも、借り入れは多く働き人は少なし、このゆえに借り入れの主に働き人をその借り入れ場に使わしたまんことを求めよ。まあ、文語訳であります。これは神の働きというものが、伝道という働きが自分も頑張ればできるという単なる自己実現に陥ってはならないことを言っております。主イエス様の深い憐れみの心を、腹綿のちぎれる思いの心を祈り求めることがないままに、誰一人として神様の愛を伝える働き人として歩むことなどできないことを言っております。私たちはどこまで行っても自分の罪を抱えて生きるしかない不完全な存在であります。だからこそ祈りがなければ私たちは神の働きなどできるわけがなく、神様が私たちを通り下として用いてください、あなたの働き人としてくださいと切に祈らなければならないのです。私は先々週、伊豆の、天城山荘での連盟総会に教会を代表して出席してまいりました。今年も全国から300数十名の代議員が出席し、終始熱い論議がなされ、新年度の決議がなされました。3日間毎日礼拝で始まり礼拝で終わりました。つまり祈りで始まり祈りで終わりました。今総会での国外伝道関係も、今年度の報告と2017年度の予算案が決議されました。今年度と同額の4100万円の予算をもってカンボジア、インドネシア、シンガポール、ルワンダに宣教師を派遣することが決議されました。今も現地に使わされている宣教師家族たちが 現地に生きる人々と同じように喜びを、そして苦しみを共にしています。使わされていった宣教師たちの心の中に主イエス様の深い憐れみの心が流れているのを覚えます。借り入れの主に、働く人とその借り入れ場に使わしたまんことを求めよとあります。もし主イエス様があなたも働き人として海外宣教に出なさいと言われるなら、それは私たちには難しいことだと多くの人が思うでありましょう。しかし祈ることなら誰もが今すぐにできることです。イエス様は厳しいこの世界の現実を前に、弱り果て打ちひしがれている人をご覧になって祈りなさいと言われているのであります。主イエス様の働きは神の国の到来を知らせる印です。病が癒された人や目撃者たちはイエス様の噂を広めましたが、イエス様は癒しの働きを通して神の国の到来が宣言されることを願われました。ですからイエス様は各地を巡り、病とすべての弱さを治された時もまず街道で天の御国の福音を伝えられました。イエス様はこの地を去られた後にも天の御国が引き続き麹のように、酒味噌醤油などを作るに用いるあの麹のように膨れなければならないために、イエス様は収穫の働き手が必要だと言われています。収穫の働き手はイエス様のように天の御国の福音を伝え教えなければなりません。イエス様はこの働き手が自然に準備されるのではなく、収穫の主が送ってくださる人々なので、収穫の主である神に働き手を送ってくださるように祈りなさいと言われました。祈りなさいと言われました。主は霊と肉に苦しむ人々のところに行く働き手を探しておられます。その働き手が起こされますように祈ってまいりましょう。お祈りします。主よ、世界祈祷週間の始まりのこの日、打ちひしがれた誰かを思い、そのために自分の時間を捧げて祈ることの大切さを教えてくださり感謝いたします。主イエス様が苦しみにあえぐ人たちや見捨てられた人たちを見て、腹股がちぎれる思いに駆られ、そのような人々に寄り添われたように私たちを見習うものとしてください。世界福音宣教のために押し出された宣教師やその家族のために日々祈ることができますように、私たちを導いてください。感謝して皆によりお祈りいたします。アーメン。